イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道長の一人で、ヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏して、しきりに願った。私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。さてここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。もうその病気にかからず、元気に暮らしなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人々が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない。ただ信じなさい。と街道長に言われた。そしてペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネの他は誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない。眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入っていかれた。